おはようございます。お寺の中で生活をしていますと、案外鈍感になって、葬儀や法要で命はかりなしということ、何万打仏ということを感じることにはなかなか出会いません。しかし、この方の場合は、七回忌の法要を務めさせていただいた今でも、鮮烈な記憶が呼び起こされます。七年前の四月初旬のことです。その頃、私は息子に住職を譲ったばかりでした。未明にお知らせをいただいて、住職と一緒に亡くなられた方の枕元で度胸をさせていただきました。5歳の男の子を頭に、長女、次女と授かった3人の子供のうち、一番下のまだ2歳にならない女の子が、土曜日の夕方から具合が悪くなり、あの病院、この病院と回っても原因がわからず、結局大学病院にまで診察いただいたのですが、原因不明のまま1日で死亡してしまいました。新しい家を新築して、親から独立して、親子水入らずの生活を始めた矢先のことでした。若い父親にとってはよほど大きなショックだったのでしょう。枕元の度胸の時も、ただぼんやりと座っているだけで、挨拶するでもなく、心に受けた傷の大きさが私にも感じ取れました。葬儀の時も、私どもにはもとより、ご参列の方々にも、なんで俺はここにいるのだ、なんで坊さんが来ているのだと、若い父親が大声で言うのを、これも若い母親が必死で支えておられるのがよくわかりました。家族親族はもとより、母親の勤務先の保育園の園児や同僚の先生方、亡くなった娘さんと同じ年齢の子供の母親たちの表現しようもない悲しみの深さに、私どもは身を切られる思いでした。葬儀が終わると、この地方の習慣で7日ごとに四十九日忌までお参りに参ります。若い住職の考えでは、信者の方のお宅でのお参りは、できるだけ家族の方々と一緒にお経を読むという方針もあって、このお宅の場合は夕方、夕食前に家族揃ったところで、正信家道房法山という信州門徒にとって一番馴染み深い形でお参りをするということになりました。それでも若い父親は本は開くのですが、声にはならず、ただぼんやりしていました。母親は気丈に振る舞っているのですが、遺影の前に座ると涙するばかりでした。この両親を立ち直らせたのは、きっと残された二人の子供たちであったのだろうと思います。お参りに行くと、二人の子供たちが遺骨と遺影の壇の前に座って、お父さん、お母さん、時間だよ、正信家をあげようよと言うのです。幸い、若い父親の勤務先の会社の社長さんも、仕事ができるようになるまでゆっくり会社を休んでいいよとおっしゃってくださったので、正信家をお勤めすることが日課だったようです。そして1年が過ぎて、一周忌の法要を終えて、おときという 仏事の時にいただくお食事を前に、その若い父親が挨拶をしました。本日は娘の一周忌を務めることができまして、本当にありがとうございました。実はこの一周忌を前に、長男の満6歳の誕生日のお祝いを家族だけでいたしました。今まででしたら、長男もやっと6歳か、来春は小学校か、それから中学校、そうして高校か、まだまだ先は長いな。一人前になるには時間もかかるし、お金もかかるな、と考えていました。しかし昨日、長男の誕生日をしてみて、つくづく気がつきました。よくぞこれまで生きていてくれたと。生きているってことは奇跡なんだと気づかされました。私たち家族は、一日一日を大切に、一生懸命生きていきたいと思います。本日は本当にありがとうございました。私は僧侶をしていてよかったと感じた時間でした。同時に、僧侶は、正信偈を読み教えることはできても、人間を救うことはできないのだということを、心底思い知らされました。救いに遭うという事実は、その人本人の自覚に基づくものであるという当たり前の真実を改めて認識させられた時でもありました。